はい、アドベントも今週で3週ですね、最後の週に入ります。まあ、来週はクリスマス祝会礼拝を控えているということで、少しクリスマスに向けてメッセージを、今日は取り継がせていただきたいと思います。今年の私たちの MUBC のクリスマスのテーマは闇の中に輝く光です。闇の中に輝く光ということで、それを踏まえて今朝の箇所を選ばせていただきました。それが今読みましたイザヤ書9章になります。まあ、とても有名な箇所、特に6節7節は皆さんも今まで何度も読んだ箇所かと思います。まあ、でも準備をするという意味で、まあ、新約聖書のクリスマスの箇所ではなくて、あえて旧約聖書を選ばせてもらいました。それはこれからキリストメシアが誕生することを予言された、箇所でもあり、まあ、このあと700年ですね、約700年経ちイエス様が誕生する、そんな時代に書かれたイザヤ書になるわけです。ではこのイザヤ書が書かれた時代はどのようだったのかといいますと、まあ、イスラエルの歴史の中でも実に混沌としていた時代であったということなんです。イスラエルの歴史を振り返りますと、まあ、王国として、イスラエル王国として樹立したのがあのダビデ王でした。そしてその息子のソロモン、そしてそのソロモンの時代には大きな繁栄をもたらしますが、繁栄と同時にソロモンの心は神様から少しずつ離れていきます。そして何が起こったか、ソロモンの息子の時代にはそのダビデが樹立した王国が、イスラエル王国が2つに分かれます。それが一つが北イスラエルですよね。そしてもう一つが南ユダ王国、ね、たったダビデからも3代目にして王国が分裂するわけなんです。そしてその分裂を皮切りに、人々の心はどんどん神様から離れていき、偶像礼拝に心を傾け、また神様に反抗し、またその王国の中でも不正がはびこり、どんどん王国が弱体化していく、そんな時代であったわけです。そのような王国の現状に預言者、そしてまたこのイザヤは警告を鳴らすわけですが、警告を、告げるわけですが、どんどんどんどん混乱していく、そんな様子がまさにこの9章の少し前、8章の後半に書かれてます。今日読んでませんが、8章の19、20をちょっとご覧になってください。人々があなた方に霊媒やささやきうめく口寄せに尋ねよと言っても、民は自分の神に尋ねるべきではないのか。生きている者のために死人に尋ねなければならないのか。ただ御教えと証に尋ねなければならない。もしこの言葉に従って語らないなら、その人に夜明けはない。民は自分の神に尋ねるべきではないのか。神の民であるならば当たり前のことですよね。神に尋ねる。しかし現状はどうであったか。神ではなく霊媒やささやきうめく口寄せに尋ねよと人々は求めていたということなんです。まあ、これはね、私たち今テレビを見ても占いや今日の運勢だとか、そんなね、いろいろ私たちの周りにも、あるかと思いますが、何かね、困ってしまったり悩みがあったりすると、私たちもどこかそんな身近な運勢や占いや、誰か直接アドバイスをしてくれるような、この世にある神ではなくて、この私たちの身近にある声に傾けてしまいたくなる。ラッキーカラーを見て、あ、今日はいいかもしれないなと思ってしまう。そんなことと似てると思うんですよね。特に私たちが混乱したり悩んだり苦しい環境にいると、何か慰めてもらえるような声に、ものに頼りたくなってしまう。まさにイスラエルも神に頼るのではなく、身近にある霊媒やささやき口寄せに耳を傾けていた、そんな現実があったということ。 そしてそのような現実にあるならば、あなた方には夜明けはない。夜が明けないと厳しい言葉が語られるわけなんです。そしてその後、21、22を見ると、その人は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を任せる。神を上に向け、自分の王と神を呪う。そして自分の状況がうまくいかないと、今度私たちは状況を呪うわけですよね。これは指導者のせいだ、いやこれは神のせいだと呪うわけです。そして22、彼が地を見ると、見よ、苦難、暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたもの。まさにイザヤ氏が活躍していたその時代、北イスラエルにしても南ユダにしても、あなた方がこのまま歩むなら、まさにこの暗黒、暗闇、夜が明けないような現実に直面するのです、ということを示唆し予言をしているわけなんです。そしてこの予言、示唆だけではなく、このイザヤが語った言葉というのは現実となり、もう皆さん、私何回もお伝えしているから分かっているかと思いますが、捕囚というユダヤにと、イスラエルにとっては大きな悲劇が起こるわけです。まずはアッシリアという大国によって侵略が始まり、北から、イスラエルの北から攻められていきます。そして、まず北イスラエル王国から捕囚としてその国が、連れ去られていくという最も屈辱的な出来事が起こるわけです。そして北イスラエルに続き、その後130年ぐらいになりますけれども、今度はバビロンというアッシリアの後に台頭してきた帝国に攻められて、南ユダもバビロン捕囚と呼ばれる悲劇を迎えることになります。まさにイザヤが予言したように、苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒と追放、その言葉通りの現実がイスラエルの民の上に起こったわけなんです。そんな民の堕落、不信仰に対してイザヤは厳しい神の忠告を語るわけですが、でもイザヤ書って面白い、この厳しさもあると同時に希望もイザヤは語っているんです。それが柄と変わるのが9章になるんです。今日読んだ9章ではガラリと変わり、希望のメッセージとなります。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。ここにゼブルンの地とナフタリの地を恥ずかしめを受けたがとありますが、これは、ね、イスラエルの北にあった町で、まさにアッシリアが北から攻めてきたわけですから、真っ先に恥ずかしめられ、多くの苦難を受けた地域であったわけです。しかしその苦しみを経験した地域から闇がなくなる。そして異邦の民ガリラヤとありますが、ガリラヤは北にあるまた地方ですよね。これもやはりアッシリアに攻められます。そしてアッシリアは何をしたかというと、捕囚として人々を連れ去ったと同時に、移民政策で外国人、異邦人をその地域へと移住させました。ということで、もともとはイスラエル、神の民の土地であったにもかかわらず、連れてこられた移民、外国人たちによって支配される地域となってしまったわけです。ですからこの地が異邦の民のガリラヤと呼ばれています。そしてこの異邦人、外国人たちが移民として入ってきたために、そこにまだ残っていたイスラエル人の残りと民族同士が混同して行き、そしてそこで何が起こったか、それは新約聖書の時代でサマリア人とユダヤ人の間にあった軋轢につながってくるわけです。要はユダヤ人はサマリア人たちに対して自分たちの民族の純潔性を守れなかったということで軽蔑するわけですよね。まあ、そのような地域であったわけです。 そしてそのような中に2節、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。厳しい8章の後半の予言とはがらりと変わり、このイザヤの言葉が苦しみ、暗闇、漆黒の中に歩んでいた人々に対して、希望を見出せないような状況の中にいた人たちにとって、どれだけ慰め、希望であったでしょうか。もう彼らは神を呪うしかない。すなわち、自分たちは見捨てられた。もう先、希望はない。そんな中、いや、神様の希望はまだあなた方に注がれているのです。と、イザヤは神様の御言葉を取り継ぐわけなんです。そして、その闇の中を歩んでいた民は大きな光を見るとはどういうことか。それは、一人の緑子、一人の男の子によってあなた方にもたらされるのです。まさにここで、私たちが来週お祝いするクリスマスを通して与えられる光へとつながります。ご一緒に読みましょうか。9章の6節。3、はい。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。この時代のイスラエルの人たちはイエス・キリストのことはまだまだ700年後のことでありますけれども、私たちには神様はこの一人子を与え、私たちの光となるというこの神様の約束を希望を持ち、そして特に捕囚から解放された後のユダヤ人たちはメシアを待ち望むことになるわけですよね。そのような期待がイエス様に対してその当時の時代の人たちは多くあったということを私たちは福音書で読むことができます。でもこの緑子、不思議な助言者、不思議な助言者、どのようなお方なのか。不思議とはよくわからない、天然、そういう不思議じゃないですよ。人間を理解をはるかに超えた知恵を持って、豊かな知恵を持って私たちに助言してくださる方、導かれるお方であるということです。そして力ある神、ここも大切です。それはこれから与えられる一人子、イスラエルにとっての、ユダヤ人にとってのメシアとはただ彼らを導く英雄ヒーローではないんですよ。それは力ある神、その方は神であられるということ。そして永遠の父、そのような助けてくださる方でありますけれども、民との関係性はまさに父とこのような密接なものであり、永遠の父とは限られた数年数ヶ月の関係性ではなく、それがいつまでも続く関係性が、そこの一人ごとあなた方には気づかれるということ。そしてその一人子がもたらす結果、その方が支配し作り出す社会とは、北イスラエルや南ユダがその時代に経験しているような混乱、腐敗、戦争ではなく、その逆ですよね。平和の君として、平安にあふれた社会をもたらすことになるだろう。これが不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれている緑子の姿なんです。そして何よりも7節、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、正義と裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の 熱心がこれを成し遂げる。暗闇にあふれた、もう闇しかないような現実の中に、光としてこの緑子があなた方に与えられる。それはこの最後、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。まさに神様のこの熱意がそこに注がれ、この暗闇の中にいるあなた方に私は希望をこの緑子を通してもたらすと言われているのです。これは本当にありがたいことだと私たちは思いますけれども、でもこのイスラエルの民、南ユダの民が経験している闇とはよく考えるならば、元を正すならば、彼らの堕落であり、神ではなく偶像礼拝に傾倒していく裏切りであり、彼らのもたらした結果であるということなんです。まあ、見方を変えれば、自業自得ですよね。神様に信頼し従っていればよかったもの、そのために何人もの預言者が忠告し、立ち返りなさいとメッセージを語ったにもかかわらず、そうしなかった。まさにそれは自業自得であると言われてもおかしくないです。しかし、そんな裏切る民に対して神様は熱心に、熱意を注いでそこに私は光をもたらそうと言われているわけなんです。私はこの主の熱心、万軍の主の熱心、この熱意とはどういうことなのかと、その時にふと読みながら思ったわけです。十分に見捨てられても、諦められてもおかしくない状況であったわけです。しかしなぜそれは神様がここまで熱心にされたのか。それは一つは、この民と交わした約束があるということだと思ったんです。その民との約束の一番最初、まさにアブラハムと交わされた約束を見てみますと、創世記の2章2節です。神はアブラハムと、アブラハムから始まる神の民、イスラエルに対してこのような約束をされています。そうすれば、これは私があなたに、それはあなたが私に従うならば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさいと約束を交わしているわけなんです。でも、このイザヤのいた時代のイスラエルの現実は、イスラエルの民が分裂し、偶像礼拝、腐敗、そして異邦人に攻められ、崩壊目前であり、大いなる国民などと決して言えることのできない状況であった。あなた方は祝福になりなさい。この状況で私たちがどうやったら祝福になれるのか。そんな彼らの中には光すら見出せない状況であったわけなんです。しかし神様はこの約束を忘れていなかったんです。民はもしかしたらもう約束すら忘れていたかもしれない、暗闇の中にいたかもしれませんが、神様はこの約束を忘れなかった。自分を裏切る民に対してそれでも熱意を持って、熱心を持って希望を与えようと、一人の緑子を使わそうと言われているわけなんです。この希望を与えようとしているこの神様の姿、このことを考えたときに、ちょうど先週、ちょこっと応援隊のコンサルティングのミーティングの時に、4つの目標、良い出来の最後、希望づくりということについて考えた時間がありました。私たちクリスチャン、イエス・キリストを信じる者にとって、この世の私たちが置かれている現実に目を背け、 私たちの周りにある虚しい偶像礼拝と呼ばれるもの、すなわち私神様以外のものに心を向け、この世の虚しい霊媒師のような言葉に私たちは耳を傾けるのではなく、むしろ神様がこのイスラエルの民の闇に目を向けられたように、私たちも目を向け、そしてむしろ私たちがその闇を避け遠ざけるのではなく、一歩踏み入れた時にこそ、まさに私たちは希望を作っていく、希望作りをすることができるのではないかというような、まあ、私の、解釈が強いかもしれませんけど、私はそう受け止めた、ミーティングで教えられたことなんです。で、まさにそれこそ今この箇所で神様がされようとしている姿がここにあるのではないか。一人の緑子、すなわち巫女イエス・キリストが私たちのためにこの地上に来てくださったということは、私たちがまさにその理由であり、私たちのためにそのどうしようもない私たちのいる暗闇の中に対して、それを天において無視し避け見なかったことにするのではなく、むしろ熱心にそこに足を踏み入れてくださった。そのことによって闇の中に光が灯されたわけなんです。希望を作ってくださったわけなんです。イエス・キリストはベツレヘムという小さな村で生まれになりましたけれども、イエス様が育った場所は違います。それはヨセフ、マリアも北はガリラやナザレの出身であり、イエス様は生涯のその大部分をガリラヤ地方で過ごされています。まさに先ほど異邦人のガリラヤと呼ばれ、恥ずかしめを受けたゼブルンとナフタリの地があるイスラエルの北部で、まずイエス様はその良き福音、その福音、良き知らせ、希望を届ける働きをスタートされている場所なんです。そして何よりもスタートしただけではなく、そのガリラヤから多くの弟子たちを選ばれ、そしてその働きのために用いられている、まさにこれこそガリラヤが大きな栄誉を受けた瞬間ではないでしょうか。そしてまさにそのガリラヤ出身の弟子たちが、今私たちが使徒の働きで学んでいるように、世界に福音を届ける足となった。まさに神様がアブラハムに約束された、あなたは祝福となりなさいと言われた約束が、暗闇の真っただ中であったガリラヤからスタートしていったという現実が、聖書にはその後記されているわけなんです。そしてガリラヤではなくて、今度は私たちはどうでしょうか。暗闇の中に輝く光。確かに私たちも問題や苦しみ、悩みを抱えるときに光、希望を求めます。イエス・キリストに求めます。私たちがここ数年、コロナという今まで経験もしたことのない大変な状況の中で、生活が大きく制限され、難しい状況に置かれていることは誰もが経験していることかと思います。またコロナだけではないでしょう。それぞれの生活の中で私たちは様々なことに翻弄され、苦労や忍耐を強いられることが多くあるかと思います。いつまでこのコロナは続くのか、いつまで私たちは我慢しなければならないのか、そう考えると時に私たちは気持ちが折れそうになり、希望を見出すことすら難しくなる瞬間があるかと思います。どこかでもう諦めてしまいたくなるような気持ちになってしまうことはないでしょうか。それはコロナだけではなく、様々な問題が私たちの周りにはあるかと思うんです。でも神様は諦めずに、いやむしろ熱心にそこに心を注ぎ、希望、その光を届け、暗闇にあふれたこの社会に足を 踏み入れてくださり、私たちの光となってくださったということなんです。そして私たちもその光、希望を見て、ただ私たちが慰められるだけではなく、福音の面白いところ、それこそ不思議は、イエス様がその闇に踏み入れ希望となったように、あなたもその希望となりなさい、希望を作るものとなりなさい、届けるものになりなさい、すなわちあなた方は祝福となりなさいと私たちに命じておられるわけなんです。闇に足を踏み入れるということは誰もやりたくないことです。むしろ避けたいことです。闇など見たくないわけです。躊躇するわけです。しかしイエス・キリストは私たちに何と言われたでしょうか。あなた方が地の塩であり世の光です。それは私たちに光となって希望を届けてもらう、希望を届けるものとなってもらいたい、そんな神様の御心があるからです。でもそう言われても、私たちがこの世の抱える暗闇に対して足を踏み入れる、関与していくなんて到底無理だと思うかもしれません。でもどうでしょうか、この社会の抱えている大きな問題、コロナの問題において私たちが足を踏み入れる、そんなことはできないのかもしれませんが、身近にある問題に対してはどうでしょうか。家庭内にある問題や職場にある問題、ご近所にある問題、もの私たちの身近にある問題であっても、ああもう諦めたくなる、むしろもうこの辺は見ずして蓋をしてしまった方が楽なのかもしれない、ああもう努力してもダメだと思っている、そんな課題や問題が私たちにも身近にもあるかと思うんです。でもそんな身近な問題であるならば、私たちはそこに信仰を持って勇気を持って神様に期待して足を踏み入れる、そんな一歩を踏み出すことはできると思うんです。それは大きなことをするということではないかと思います。ちょっとした私たちの言葉遣いを変えてみる、そんな問題の中にあって私たちの見方、思いやりを持った見方で見て見直す、そんな小さな行動ならば私たちもできるかもしれません。私たちの人間関係や地域社会が抱える問題、家族内のさまざまな問題にあって、イエス・キリストは、あなたは光を放つことができる、あなたが祝福となりなさいと私たちに命じておられるわけなんです。それゆえにあなた方は世の光ですとイエス・キリストは言われました。暗闇の中に灯された光、それは私たちが見るだけの光ではなく、私たちがキリストにあって光となさせていただいている現実、そんなクリスマスに輝く灯火とは、私たち自身も輝きであるということを受け止め、私たちが歩み出ていくときに、この地域にあって、また家庭内にあって、人間関係の中にあって、そしてまたこの私たちが生きている世界にあって、祝福となって用いられていく、そんなことを私たちは心に受け止めつつ、クリスマスを迎えてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。